はい、隊長。どうされました？
ついに宝を発見した。至急、FM ジャングルスタジオに向かってくれ。
ラジャ。
見つけた。豊岡の宝。
ピックアップ、豊岡の宝。こんにちは、向井さやかです。本日は地域おこし協力隊の松原博明さんにお話を伺いいたします。松原さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
松原さん、ご出身はどちらなんですかね？
兵庫県の姫路市、生まれも育ちも、はい、姫路ですね。
あ、そうだったんですね。同じ県ではあるんですけれども、はい、豊岡とかに来られたことはあるんですか？
そうですね、伊豆市であったり城崎であったり観光地の方に、うん、来たことはあります。
観光に来られてた。
そうですね。
じゃあ、なんかどんなところっていうのは大体イメージはあったですか、ね、
はい、大体のイメージはあったんですけど、うん、担当長のイメージは全くなかったですね。
そうなんですね。松原さんは現在担当長の地域おこし協力隊として活動されているんですよね、はい、そうです。この地域おこし協力隊になられる前はどんなお仕事をされてたんですか？
二十歳の頃から木工家具職人としてずっとやってきてまして、
はい、
で5年ほど前に独立しまして、うん、でこれまでの経験を生かして内装工事であったり木工作品を作って、
はい、
で活動をしてきました。
家具職人ってすごいかっこいいですね。
ありがとうございます。
こう大きな家具とかも作られるんですか？
そうですね、主に働いてた時は修行してた時は店舗重機とかが多かったですね、
はい、
あと住宅のキッチンであったりテーブルであったり、
はい
はい、そういうものを作ってきてました。
大体一つの家具、大きな家具を作るのって何ヶ月ぐらいかかるんですかね？
構造とかによるんですけども、はい、大きい食器棚であったら、うん、5日から1週間かかることもありますし。
そんな感じなんですね。もっとなんか長い、ね、かかるのかと思ってました。
いや、もうやっぱそれぐらいで仕上げないと、
はい、
うん、いけないですね、仕事として。
はい、
はい、
なんか家具職人の方に初めてお会いしたのでなんかちょっとドキドキしてきました。大きな家具からも小さなものまで、はい、ご自分でデザインをして作られるんですか？
もともと設計師さんが挙げた図面を元に作ることもありますし、うん、オリジナルで自分でデザインを考えて作ることもありますし、
うん、そうなんですね。現在はその家具職人としてのお仕事はされてないんですか？全く。
現在もしています。で、独立してからはもう小物の方もイベント出展とか展示会する上で木のスプーンであったり、
うん、
そういう小物もよく作るようになりました。
そうなんですね。じゃあ地域おこし協力隊として活動しながらもご自分のお仕事もされているんですね。
はい、は
い、松原さん、職人さんなんですけれども、ご趣味って何ですか？
そうですね、まあ仕事でもあるんですけど、はい、木工が好きで、うん、彫刻もしながら、ね、合間に、うん、そういう小物も作ったりしてますね。あと革細工も趣味でしてるんです。
はい、
で道具、まあ今で言うと斧のカバをこれから作ろうかなと思って、そういう道具関係を収納する革細工であったり、あとカバンとか財布とかもちょろっと作ったりはしてるんですけど、
はい、
あと寺社巡り、お寺や神社を回るのが好きで、
うん、
回ったり、あと各地の民芸品が好きで、
はい、
うん、そういうのも見て回ったりしてます。
やっぱりこう作ることがお好きなんですよね。
そうですね、
うん、
丁寧に作られたものが好きで、うん、見て回るのが好きですね。
やっぱりちょっと温かみのあるというか手作り感があるものが好きなんですね。
はい、
素晴らしいですね。こう仕事と趣味が直結してるってすごいですね。はい、松原さんなんですが、地域おこし協力隊として現在活動されているんですが、この地域おこし協力隊に応募されたきっかけって何だったんですか？
きっかけは友達が SNS で情報を流しているのを見て、はい、あ、こういうものがあるんだなって初めて協力隊っていうのは知りました。
で、
その以前から田舎暮らしっていうものをしたくて、
はい、
各地をどこが移住先かいろいろ見て回りながら探していた最中だったので、ちょうどいい情報だなと思って応募させてもらいました。
は
い、
そうだったんですね。松原さんがお住まいだった、元お住まいだったところは姫路、結構都会の方だったんですか？
そうですね、住宅街の地方都市の真ん中です。
では田舎暮らしに憧れてたっていうのは、それはもうお若い時からなんですか？
いや、自然は小さい頃からは自然は好きで、
うん、
実際にそういう田舎の方で暮らしたいっていうのを思ったのはこの 4,5 年のことでしたね。
うん、実際生活してみてどうですか？やっぱりなんか不便なところとかもあると思うんですが。
もちろん不便なとこもあるんですけども、うん、それ以上に自然と自然に近い環境で暮らしてるっていうのがすごい魅力的で、うん、気持ちいいですね、暮らしてて。
こう思い描いてた田舎暮らしと同じ感じですか？
はい、はい、この担当地は特にそうですね。
本当ですか？
はい。
実際住んでみてこうお仕事してみて担当町の魅力っていかがですか？
はい、先ほども言ったんですけど自然が暮らしのすぐ近くにあるっていうところと、うん、やっぱ人が温かい人が多いところですね、
うん、
あとその人たちがそれぞれ得意分野があって昔ながらの暮らしの技術を持ってたり先人の知恵を受け継いでいる方がいてあってそういう方にいろいろ教わっているのがすごく楽しいですね。
そうだったんですね。自然が近くにあるのでびっくりすることとかないですか？結構なんか皆さんびっくりすることが多いっておっしゃるんですけど。
うちも山沿いの家に住んでるんで、はい、毎日鹿が庭に降りてきてますね。
本当ですか？はい、初めて見られた時びっくりされました、やっぱり。
ちょっとびっくりしましたね。車でちょっと坂上がって、うん、家の前の駐車場に止めると目の前に鹿がいてて、うん、あ、こんなに大きいんだなっていうの、びっくりでしたね。
さすがに、家の前にいたらびっくりしますよね。現在、地域おこし協力隊として、高橋地区公民館さんで、主にいらっしゃるんですよね。
はい、そうです。
どんな取り組みをされてるんですか？
今メインの活動としては空き家対策と移住支援の活動なんですけども、うん、まあ事務仕事はその公民館にいまして、
はい、
今小雑魚っていう地域がありまして、うん、そちらの方の築130年の公民館があるんです、
はい、
でこれからその公民館を改装して、うん、移住者の窓口の場を作ろうと今活動してまして、
はい、
まあ、実際に作業入っている状態です。
うん、
で来年度中には完成予定でその後は移住者の窓口と週末カフェギャラリーという形で目指してます。
現在その古民家をなんか色あれてたりするんですか？
はい、今床をめくって。
床をめくる。はい。
で下地が結構丈夫で大丈夫だったので、はい、その畳を入れ替えたり床を張り直したりっていう作業をこれから入っていきます、う
ん、はい、なんか大工さんのようですね、
はい、僕は実は大工の修行もしてまして
あ、そうだったんですか、
はい
はい、
木工全般といいますか、
うん、はい、すごいですね。もう松原さんいたらもうお家が出来上がってしまいそうですねそういうなんかこうお家のなんか床を張り替えたりとかいうのもお好きなんですか？
はい、
もう、
はい、そうですね。自宅の方も床を張り替えたり姫路の家でもいろいろ触ってました、
はい、あ、そうだったんですね、
はい、
あ、まあじゃあ得意分野なんですねはい、現在空き家の解消されているということなんですがそこで、はい、その、移住をこう計画されている方に来ていただく、
はい、
はい、
そうですねでまずそこの古民家を改装してその場所に来ていただいて、うん、地域の方との交流をして、
うん、
まあ、担当長はどういうとこかなっていうのを知ってもらおうっていうのが、はい、目的ですね。
まあ、まず来ていただいてこんなところっていうのを知ってもらうための拠点みたいな感じなんですね。
そうですね。はい、
そこではこうなんか先ほども言われましたが週末カフェっていうのは大体どんな感じの？
そうですね、はい、簡単なドリンクと軽食、うん、で今自分が好きでやってるのがそば粉のガレットを作ってるんですけども、
はい、お料理もできちゃうんですか？
あ、ちょろちょろっとでそのそば粉は地域で作ったそば粉そば、うん、を使ってで卵は地域の農家さんが作ってる卵養鶏場の卵を使って、うん、で野菜も地域の野菜を使ってっていう風な、うん、地元の素材を使ったそば粉のガレットの提供したりとか、
うん、なるほど。担当に私もお友達がいて、私も伊豆市出身で、はい、よく担当には行くんですけれども、
はい、
なかなかこう週末食事ができるというか、
は
い、ちょっとほっこりできる場所がないなぁと思って、
はい、
そのあるとやっぱり嬉しいですよね。
そうですね。
また地元のものがそこで食べられるって嬉しいなと思ったんですが、はい、
うん、
大体そういったことを計画されているんですね。
はい、そうです。
はい、まあ、たくさんの方に来て、もう、地域外の方からも来ていただきたいですし、地域の中の人の交流の場にもなりそうですよね。
ね、
はい。お蕎麦のガレットというお話も聞いたんですが、なんかお蕎麦育ててらっしゃったんですか？
はい、そうなんです。去年の8月から12月、4ヶ月間なんですけど、うん、最初の種まきの 段階で畑を準備する畝上げから始めて、はい、種をまいて、で花をの咲いた状況を見て、で、うん、秋頃に花が枯れたら刈り、もう手刈りですね、釜を使って手刈りをして、はい、で脱穀をして、
はい、
まあ、その前に稲木干しがあるんですけど、
はい、
そうさして脱穀をして、
うん、
で蕎麦粉に変えて、実を粉に変えて、
はい、
で打つっていう一連のところを、まあ全部じゃないんですけど、うん、ちょっとお手伝いで関わらせていただいて、
はい、
で年末は年越しそばはそのそばでいただくという、
自分の作ったそばで、
はい、
いいですね、最高ですね
最高の食材ですね。
でも大変ですね、なんか今さらっとご説明されましたが、一つ一つ本当に大変な作業で、あの自分で刈るんですか、手で、
はい、そうです、
それが大変ですよね結構広い土地で育てられてたんですか？
そうですね。
それを機械一切使わず、こう手で。
もう手で。
すごい作業ですね。
あの、今年はその作業を、他の地域の方にも体験していただきたいなと思いまして、
はい、
ワークショップで、そういうイベントも開催したいと思います、
うん。そうですね。私もやったことないので、ちょっとやってみたいなって思いました。でもなかなかそういうことを、あの、親戚にそういう方がいるとかじゃない限り参加できないので、
うん、そうですね、
はい。そういうワークショップも嬉しいなと思います。はい、地域の中にこう、ぐぐっと入って活動されている松原さんなんですが、今後なんか活動に対する夢とか目標とかありましたら、最後に教えていただけたらと思います。
は
い、
そうですね。その、やっぱ自分がこの担当庁に来てすごく魅力を感じてますので、他の地域の方にもこの担当庁をしていただきたい。そして移住につながればと思ってます。
はい。
そうですね。あと、やっぱ山の問題であったり、木工してる関係もあるんで、山が荒れてるっていう、いろんな災害とかも起こっているので、どんどん山に入っていって動物との住み分けであったり、山の整備であったり、そういう活動もしていきたいなと思ってます。
はい、ありがとうございました。本日は担当庁の地域おこし協力隊であります松原博明さんをご紹介いたしました。松原さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。